夢ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて、今週のゲストは先週に続き、世田谷の女子サッカークラブスフィーダ世田谷で活躍中の柏本セリナ選手をお迎えします。柏本選手は1993年広島県生まれ、海外でのプレー経験を持ち、帰国後はマイナビベガルタ仙台レディースを経て、現在はスフィーダ世田谷で現役としてプレーしながら、地域に根ざしたクラブ作りを目指して活動されています。今週も柏本セリナ選手をお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストはスフィーダ世田谷に所属されている女子サッカー選手、柏本セリナさんです。柏本選手、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、選手としての柏本選手の話も聞いてみたいなと思うんですが、先週ね、大学のアメリカ挑戦まで聞きました。その後また海外挑戦もされたんですもんね。
そうですね、1シーズンだけだったんですけど、まあ、ドイツブンデスリーグ一部のクラブと、まあ、契約していただけたので、まあ、そこで1シーズン過ごしました。
ブンデスすごいじゃないですか。
そうですね、まあ、名前にも惹かれて行ったところは正直あります。
どうだった、フィジカルだったりとかサッカー感だったりとか。
やっぱりその初めてのプロリーグだったので、まあ、ただその中でやっぱり周りにプロリーグはこうだとか、プロじゃそれじゃやっていけないみたいな言葉にちょっと引っ張られすぎたなっていうところもあったので、まあ、そういう点でやっぱりもうちょっと自分軸っていうものを持って戦わないと、やっぱ自分が後々後悔するのでっていうところは一番の大きなテイクアウェイというか学びだったのかなと思ってます。
そして逆輸入みたいな形で、タイミングもちゃんと狙いを定めて日本に戻られたんですよね。
そうですね、まあ、サッカー選手として自分を表現したいっていうのと同時に、やっぱり日本女子サッカーを文化にっていうところで、まあ、ピッチ外での目標もあって、うん、日本に戻ってくるっていう決断をしました。
でそこでベガルタ仙台に入られてっていうところだったんですが、実際に戻られてみて、こう日本サッカー、日本女子サッカーの実、まあ、リアルっていうのはどんな風に感じました？
まあ、日本サッカーどうこうっていうよりは、やっぱり海外で伸び伸びしすぎたところもあって、まあ、母国に戻ってきたはずなのに、やっぱ周りと違うっていうのをすごく自分でも思っていたし、まあ、ただ周りからすれば気にしすぎっていう声もかけてくれてたから、当時から、まあ、仲間にはすごく恵まれていたなって思うんですけど、まあ、その中でやっぱり自分はどうしてもこう自分に矢印を向けて、なぜっていうのを問いかけてしまう性格なので、まあ、その中で自分って誰なんだろうみたいなのを、まあ、練習中とかに急に張ってして、なんか本当に、まあ、打つまでは行ってないと思うんですけど、まあ、でも電車乗る足が動かなかったみたいなところまであって、あったりとかで、まあ、そういうカルチャー的なところでの、 なんだろうな、対応の難しさを感じたりとかはあったんですけど、すごくその人生っていう幅ですごくいい経験ができたかなと思っています。
樫本選手個人的にもホームページ持っていたりとか、ノートだったり SNS っていう発信も積極的にされてますよね。やっぱりその言葉にすることで、整理される部分だったりとかありますか？
個人的なところでいくと、やっぱ頭の中で考えてる段階ってすごく感情に支配されてることが大きいので、それをこう、文字にしていく段階で初めて自分の理性を使って、論理的にとか、いわゆる客観的にっていう風に思考が働いていくと思っているので、そこまで落とし込んで初めてやっぱりそのバイアスを抜け出して、本当に自分がやりたいこととかだったり、そういうコアの部分が見えてくる。本当にまずはひたすら文字化してってみて、そこで改めて整理していくっていうのがすごく大事な作業なのかなと思ってます。
そう、本当マルチにというか、いろんな視点でものを見てらっしゃるんだなと思うんですけど、試合中は冷静なの、熱いの、
両方ですね
ちゃんと俯瞰できてるところもあるしみたいな。
最近できるようになってきたかなって感じですね。それは
やっぱりコーチングも的確というか、言葉として伝えるってことも得意。
サッカーの原理原則は多分誰よりも知っていると思いますし、スフィーダも長いので、スフィーダのサッカーどうやりたいかっていうのは見えてくるようになったので、そこは多分元からできてるし見えていて、ただそれをいかにこのチームの一員として周りを置いていかないように表現するとか、あと声かけの質、タイミング、トーンとかだったり、あとずっと自分から与えるだけだと周りがこう考えられなくなったりとか、若手が多いのでそういうとこも考えなきゃいけなかったりとか、そういう視点は圧倒的に足りていなかったし、だからこんなにチームで打てたんだなっていうのは去年1年を通して感情っていうものを学んだ年だったので、だからこそ、あれ、自分選手としてスペックは高いはずなのに、なんでこんななんかいまいちなとこまでしかできないんだろうみたいなところは、やっぱりその自分に矢印が向かいすぎて前のことが見えてなかったとか、人の感情っていうものを理解してなかったっていうところが大きかったなっていうのを30歳にして初めて気づけたので、すごくいい年でした。
プレーとしても本当マルチですよね。
そうですね、トータルで考えてできないっていうのがすごく嫌なので、究極の自分の中で考える究極の選手像って欠点が少ない選手なので、っていうのを考えてたら、結果としてそれができる選手になってたっていう感じですね。
ポジションはどこなんですか？
どこなんでしょうね。ピッチ上、キーパー以外だったら基本できるんじゃないのかなと思います。
そうなんだ。そう、なんか本当仙台の時にはサイドバック、守備なところも見たし、それこそ先シーズンの YouTube とかを見るともうトップにいたり攻撃絡んでたり、サイドにいたりっていうね、本当いろんなマルチプレイヤーなんだなっていうところも感じたので、でまた見せるプレーをしますもんね
それは分かんない、意識してないからあれですけど日々の行動振る舞い方とかはやっぱりそのかっこよくあるっていうのはアスリートにとってすごく大事な、一つの生命線だと思っているので、そういうところは自信がない時でも絶対それを見せないようにするとかっていうのは本当にちっちゃい頃からやってきたので、それはもう呼吸するようにできているとは思っていますし、ただそれがプレーに関してはそうですね、ただ単に自分がこうあれたら面白そうだなっていうのを日々考えてチャレンジしてみてっていうのが結果としてピッチで表現できているのかなとは思っています。
また後半ではこれからの夢なども伺いたいと思います。さあ、それでは樫本選手、選んでくださった曲を教えてください。
また同じジグザグで、キチュネの嫁入りです。
この選んでいただいたポイントは？
これは前十字靭帯、去年膝の靭帯を断裂して、リハビリ期間中、結構暗いムードになると思うんですけど、これ本当にライブでもノリノリで聴ける曲で、コンコンコンコン言いながら踊りながら楽しく、これ聴くとすごくまたリハビリも楽しかったなって思える、すごい思い出のある一曲です。
世田谷ドリームプロジェクト、今週はスフィーダ世田谷樫本セリナ選手をお迎えしています。さあ、樫本選手、今シーズンもね、向けてというところ、いよいよ開幕にはなってきましたが、チーム指導していかがですか？
若い選手も増えて、今年は選手も多く入れ替わって、本当に新しいチームになっていくのかなっていうところで、今はまだ立ち上げて すぐの段階なので、まあ、本当にこう和訳ちゃーな感じで、まあ、お互いを知るっていう時期なのかなと思ってます、
うん、その中で樫本選手コンディション的にはいかがですか。
怪我の方も、まあ、一応全治8ヶ月っていうところでリリースは出てたんですけど、まあ、一応3ヶ月で、
ね、サッカー選手にとってこの膝の怪我っていうのは結構大きかったと思うんですがいかがでした。
そうですね、まあ、靭帯も完全に断裂していたのでこの競技レベルで復帰するんだったらもうオペしかないよって言われたんですけど、いやオペはしませんって突っぱねてやりました。
オペをせずともこうリハビリをしながら戻ってくるものなんですか。
最初はもうとにかく手術がしたくないだったけど、じゃあ手術しないために何が必要かみたいなのを考えて行動もしたし思考もしたしっていうところで、まあ、結果としてやれるやれないで言えば全然できるし、うん、できるなって感じです。
じゃあ今シーズン大丈夫そう、
うん、にしたいです ね、
そうかね、またそうね調整してっていうところで、ね、フィットしてくるところもあるかと思うので楽しみにしたいなと思うんですが、またでスフィーダとして先ほど話聞いた時ブラインドサッカーの、
はい、
でチームも立ち上げられて、で小学校訪問とかもされてるんですよね。
そうですね、まあ、基本的にやっぱチームのクラブとしてのビジョン、ミッションビジョンバリューで掲げているように、まあ、スフィーダを通して世田谷を楽しくっていう風に言っていて、であればやっぱりその競技としてまあ、どれだけ上手くなれるか強くなれるのかっていうのを、まあ、目指しているのが私たちのトップクラブとかだったりとかするんですけど、やっぱり本当にいろんな人がいろんな形でこうサッカーを楽しめるっていう形がすごく大事になっていて、まあ、その中でこうブラインドサッカークラブを持っているっていうのは一つのうちの強みなのかなと思ってますし、まあ、そこの人たちもものすごく情熱を持って本当に突き進むっていう言葉がすごく合ってるなっていう人たちなので、うん、まあ、見ていてもすごいなって。
そうなんだ。で多様性はもちろんのこと、それこそ下部組織も強いですしね、いろんな世代の方もママさんサッカーだったりとか、ね、いろんな方々もチャレンジされているようですもんね。
そうですね、まあ、本当に多くの人が関わってくださる中で、まあ、存在できているクラブなんだなっていうのは感じています。
その中でさらに進化していく樫本選手っていうところで、今季チームとしてそして個人としての目標はありますか。
転がりたいように転がっていくですかね。まあ、その中でこう、まあ、でもチャレンジはやっぱ毎日していきたくて、チャレンジあってかこそやっぱ結果としてその失敗だとしても学べるものは絶対あるし、成功したら成功したでその成功体験というものが積み重なっていくしっていうところで、まあ、今年は本当に自分自身も含めて何者でもない集団、個人であり集団だと思っているので、まあ、本当に意味のある挑戦を繰り返すってことかなと思います。
それこそ、怪我中ゴール裏で太鼓叩いてる姿も写真で見たりとか、ね、サポーターの皆さんのこの声エールっていうのも届いてたんじゃないですか。
そうですね、まあ、それは本当に試合中は申し訳ないんですけども、自分はゾーンに入っちゃってるのであんまり聞こえないんですけど、でもやっぱりこう足が止まりそうとかそういう瞬間っていうのは不思議とそういうのが届いたりとかするもので、まあ、本当にその最後の一歩を後押しするっていうのは本当に声の力はあると思うので、本当にそれはありがたいなと思ってますし、そういうのがあるんでチームの何だろう、試合の状況が良くない時に一緒にこう尻尾臭になるんじゃなくて、そういう時にバンって押してくれると、まあ、こっちからも盛り上げますし、なんかそれがお互いにできるといいかなって思ってます、
うん、でさらに世田谷のファンが広がっていくのかなと思うんですが、改めて樫本セリナさんとして夢とかこれから野望だったりとかっていうのはありますか。
まあ、スヒーダ世田谷の樫本として話すのであれば、世田谷の街をクラブハウスにできないかなと思っていて、うん、まあ、本当に世田谷の企業さんだったり、まあ、いろんなこう人とか技術とかが存在する中で、多分こううまくそういうところを見つけ出していって、でお互いにじゃあどういうふうに価値提供し合えるかみたいなのを話していけば、なんかこう一つのクラブハウスみたいなところをまとまってっていうのはなかなか難しいかもしれないけど、世田谷っていう街をクラブハウスにしてスポーツをハブとして経済を回すとか人を育てるとか、なんかじゃあスタジアムで隔週でホーム戦があったらそこに世田谷の人たちが集まってきて、そのいろんなこうコミュニケーションが取れるみたいな街を作っていけるんじゃないのかなっていうのは、まあ、 なんかふんわりとしたアイデアですけど考えていて、まあそのさっきも言ったようにスヒーダ世田谷の貸元として考えるのであれば、それが一つの夢かなと思ってます。
で、世田谷の地でこの女子サッカーの文化を作っていくっていうところで、駒沢でも今シーズン2回試合があるんですもんね。
そうですね、やっぱ駒沢で試合できるっていうのはすごく大きくて、まあ、去年の来場者数も明らかに駒沢が飛び抜けてるので、うん、まあ、あとまあプラスやっぱスヒーダ世田谷 FC を歌っていますので、世田谷で試合ができないとスヒーダ東京 FC になっちゃうので、うん、なんか東京ってすごく無機質に聞こえてしまうので、やっぱ世田谷でやりたいなっていうのはありますね。
また応援に私も行きたいなと思っております。
お待ちしております。
サプレナスなでしこリーグ2024は第一節開幕は17日アウェーで、そして23日にはホーム開幕というところでシーズンが始まってまいります。改めてリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、まあ、さっきも話したように本当に個人としての挑戦もそうですし、まあ、チームとしても本当に新しく作り上げていくっていう、そう創出の年、クリエイティブな年になっていくと思うので、本当になんかその一瞬一瞬をぜひ一人でも多くの方々と過ごせると嬉しいなと思いますので、まあ、ぜひスタジアムまで足を運んでいただけますと幸いです。よろしくお願いします。
スフィーダ世田谷樫本セリナ選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっとより道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。さあ、それでは読んでみましょう。雅代さん、
はい。世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は東急田園都市線用賀駅南口から徒歩5分にありますふわりの秘密基地をご紹介します。お話は柴田かな子さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は私別の取材の途中でここ道を歩いていて、なんだここはって気になって、ちょうど QR コードがあったんでパチッと読み取って見つけたお店なんですけれども、秘密基地って何みたいなさあ、ここは何屋さんなんでしょう。
と、冬場は10月から6月までクレープ屋さんで、7月から9月末までかき氷の予約制の店をやってます。
まずこの名前が気になります。ふわりの秘密基地ってどういう意味が込められてるんですか。
ふわりはキッチンカーを作った時に屋号っていうのを作らなきゃいけなくて、いろんな場所にふわりと行くっていう意味でふわりってつけたんですけど、お店ができた時に仕込み場所として、そのキッチンカーの仕込み場所として出したので、ふわりの秘密基地っていう近所の人のためのお店っていう感じで出したのが由来です。
こちらいつオープンされたんですか。
オープンが2019年の7月です。
またこの用賀という町を何か選ばれた理由はありますか。
用賀の町はキッチンカーで平日出店できる場所を探していて、で用賀のちょっとスペースを借りて出店したことがあったんですけど、その時にほとんどお客さんが子どもたち、小学生の子どもたち でお店を出す時に本当は住まいの近くの横浜で探してたんですけど、来てくれた子どもたちがちょっと頭にあって、用賀っていうので検索したらここをたまたま見つけて、次の日にすぐ決めました。
じゃあもともとはキッチンカーがメインということでしょうか。
そうですね、メインで土日はほとんどもうご依頼されたり、もともと出てる現場があるのでほとんどキッチンカーで出てます。
どのあたり。
場所は都内と横浜が多いんですけど、許可を持ってる場所に行けるっていう感じなので、千葉、埼玉、群馬、まあ、石巻も持ってます。
じゃあもう本当にふわりとキッチンカーで。
そうですね、なんかいろいろ自由に働いてみたくて始めたお店なので、はい。
また夏はかき氷、そしてこの今時期がちょうどクレープ、目の前にそのクレープご用意していただいたんですが、こちらはどんなクレープなんでしょう。
これは焼き芋ラテっていうクレープで、生クリームとかが私がそこまで得意じゃないので 入れなくてもボリュームがあって、あと赤ちゃんとかお子さんとかも安心して食べれるメニューっていうのを作りたくて、まあ、お芋を3時間ぐらい弱火で焼いて、純正の生クリーム、きび砂糖などを入れて練って、スイートポテトの芋版みたいなのが入ってる商品です、
うん、今手に持ってるんですけど、はい、ずっしりと重い、食
べ応えがある感じの、う
ん、そしてクレープのその中のそのお芋のあんがもうはみ出てる早速いただきます、はい、うわぁ本当にこのお芋の甘さとこのクレープのしっとり感がたまらない
ありがとう
笑顔になっちゃいますね。
ありがとうございます。結構近所の人もあのすごいリピーターさんが多くて、お子さんのファンも多い商品になってます。
今ちょうど私の目の前に本棚があって、さまざまなジャンルの本が並んでますけれども、これは
もともと私と主人が持っていた本です。
うん、それをまたここに来たお客様が手に取って
見てくれたらいいなっていうので置いてっていう感じなんですけど、いろんな会話も広がるので置いてます、
はい、ではぜひ柴田さんの夢教えてください。
今のところの夢はこの本棚をあの図書館みたいなコミュニティ登録をして、あの例えばクレープを買いに来なくても本を借りに来れるようなちょっとした図書館みたいな感じでやりたいなっていうのが今の夢です。
またそうなったら、そしてぜひ夏はかき氷食べにまた来ます
ありがとうございます
ということで、今週は洋画からふわりの秘密基地をご紹介しました。お話は柴田かな子さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ぜひ皆さんもクレープ食べに来てみてください。
本をゆっくり読めるなんて居心地のいい空間なんですね。かき氷屋さんとして気になってみましたが、クレープもあるんですね。秘密基地潜入したくなりました。柴田さんありがとうございます。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
君の夢を教えて、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、そろそろお別れの時間です。皆さんも夢応募にメッセージを送って番組に出演してみませんか。フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトでは、あなたの夢を募集しています。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。番組内でご紹介した方にはクオカード1000円分をプレゼント。さらにレポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。最後に番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
でも気づいた人生は